皆さんこんにちは。私ですね、 Windows の営業を担当している山本と申します。本日のセッションはですね、2人で行っていきます。もう1人は東条になります。 Windows のエンジニアを担当しております。ですので東条の方で今日はデモラーとして担当させていただければと思います。本日はですね、クラウドでここまでできるモダン IT を実現する、Windows 10とはといったセッションで50分間よろしくお願いいたします。ちょっとその前にですね、一点皆様にちょっとご質問があるんですけれども、皆様の中で今後1年後にこう Windows 10を展開する予定だったり、もうすでにちょっと部分的にも展開されているよって方、どのぐらいいらっしゃいますでしょうか。 ありがとうございます。結構やはり多くなって、関係者の方は大丈夫ですよ手挙げなくてありがとうございます。なのでぜひ今日はこのセッションはですね、クラウドを使用して低コストで Windows 10の展開や管理といったのをこう実現する方法をぜひお伝えできればと思います。タイトルにもあります、もうそもそもモダン IT って何ってところなんですけれども、これは端的に言いますと、クラウドを使用したインフラ環境のことを言います。やはりですね、今昨今クラウドの流れがオンプレからクラウド、モバイル MDM 製品も出てきてますので、そういったふうにクラウドを使用してインフラ環境を構築するといったのが出てきていると思うんですね。クラウドから管理すると良いことって3点挙げさせていただいています。まず1点目が、そもそもオンプレのサーバー、物理的なサーバー費用だったり保守みたいなコストがまずいらなくなってきます。そして2つ目が新しいサービスの移行ですね。新しいサービスに例えば明日から使いたいですとか、逆にですね、明日からこのサービスをやめようといった時も、ボタンワンクリックでサービスを停止するですとか開始する、そういったことができるようになってきます。そして3つ目、やはりクラウドにログを収集して可視化することによって、皆様の社内環境がどうなっているのか、またその次の対応ですね、ネクストアクションにぜひつなげていただく、こういったことをぜひやっていただきたいと思うんですね。とはいってもやはり皆様の今の環境でオンプレ環境がメインなのではないかなと思います。 AD に参加して、またグループポリシーで管理する、そして WSAS SCCM なんてところからパッチを配布するといったのがメインだと思うんですね。今後これが右側にこう出てくるようにクラウド環境ですね、今回はすべてフルクラウドで Azure AD に参加して MDM、弊社ですインチューンですね、からポリシーを配布して、どういったところでどういったところまで Windows 10が管理できるのかなんてのをご紹介していければと思います。まずですね、今日の3つアジェンダ用意してきました。皆さんが Windows 10を展開するときに行う作業って、まず1つ目がやはり展開、このポイントですね。2つ目がセキュリティと管理、そしてアップデートをしていく、こういった大きい3つのサイクルがあるかなと思います。ではまず1つ目ですね、展開といったところをご紹介していきたいと思います。名前はモダンデプロイメントとして名付けていきます。まずやはり今皆様の現状の環境としては、総務部とか営業部、開発部、いろんな部署があって、最近ワークスタイル変革があるので、端末も違えばドライバーが違ってきますので、イメージをですね、それぞれにこう作成して管理している、これが皆様の環境になっているのかなと思います。さらにですね、そこにいろんな部署ごとにアプリケーションを載せているので、イメージを20個管理しているよみたいな環境がやはりあると思うんですね。やはりイメージ端末ごとに作りたくないですよね。でこういったところをですね、ぜひクラウドを使っていただくことによって、皆様が設定をクラウドにも登録していただきます。そしてその登録をクラウド側に送っていただいて、端末側に自動的に設定を適用するなんてことができるようになってきます。こうすることによって、イメージはですね、1個 OEM から買ってきた PC、 Windows 10そのものだけでいいんですね。そこに設定をこう上書きするようなことができるようになってきます。この名前はですね、ゼロタッチデプロイメントと言います。ここをですね、弊社の東条の方からデモしていきたいと思います。東条さん、お願いします。
皆さん、こんにちは。私、バタバタしております、東条と申します。私の方はですね、説明デモをご担当させていただきます。まずゼロタッチデプロイメントという機能です。ゼロタッチというのは 何かというとですね、よくですね、MDT とかの展開の時にゼロタッチだ、ライトタッチだっていう話があるんですが、これとはまた別の機能だということで、ちょっと誤解のなきようにお願いしたいと思います。 ゼロタッチデプロイメントカッコ仮と書いてあります。カッコ仮というのは、まあ、つまりそういうことなんですけども、まだですね、機能としては実装されておりませんが、今後出てくる予定の機能になっています。これはですね、ゼロタッチデプロイメントのサービスを介してですね、クラウド上に、設定を持ちますと、でかつ端末のインベントリ情報を持ちますと、はい、でそれをですね、管理者の方がアップロードするサービスに、でユーザーの方はですね、イメージを自分で展開するとかそういうことは一切なく、箱から端末を開けてクラウドに接続すると、設定がですね、クラウドから降ってくる。でそのことによってイメージを作ることなく、イメージを作るのがゼロだということになります。IT 管理者の皆さんがやっていただきたいことはですね、デバイス情報の紐付けと書いてます、クラウド上にインベントリを作っていただくということ、でもう一つは設定プロファイルの割り当てと書いてますが、じゃあどの端末にどの設定を配るんだということを、セットしていただく、まあ、この2つのステップになります。イメージは作っておりません。はい、まず1つ目のステップですね、デバイス ID の紐付けという機能です。これは一体何をするんだっていうと、端末のですね、製品番号ですね、あのプロダクト ID ってありますけども、これをですね、クラウドに上げていただくという作業です。なので、まあ、OEM のリセーラーさんですね、端末を買ってくるところに、今から端末買うんだけども、製品番号教えろよと、リストでくれよというふうに言っていただく。でもう一つはですね、社内にすでに展開しているものもあると思いますので、社内の担当者に向けて、君たちのデバイスの ID を教えてくれよと、っていうふうにですね、デバイスの ID を収集してこれをファイル化して、サービスにアップロードする、ここまでが一つのステップになります。じゃあ実際に画面を見ながらご紹介したいと思います。サービスの、画面なんですけども、これはストアフォービジネスの管理画面になっています。でこのですね、右下の部分ですね、デバイスというタイルがありまして、ここにですね、ゼロタッチデプロイメントというリンクがあります。ここをクリックするとですね、プロファイルの管理画面になります。はい、ここはですね、あのプロファイルを登録すると、ここに端末の一覧が出てくるんですけども、現在はですね、一個も登録してないのでゼロになっています。じゃあここにですね、でインベントリー登録してみたいと思います。インベントリーを登録するボタンはですね、ここにインポートっていうのとアサインっていうのがありまして、インポートっていう方を使います。インポートボタンを押すとですね、あの CSV をインポートする画面になります。これまあファイルダイアログなのでおなじみだと思うんですけども、先ほどですね、 OEM のメーカーさんとか、社内の端末 ID を集めた情報ですね、これを CSV のファイル化して、クラウドサービスにアップロードしていただくという作業になります。非常に分かりやすい作業だと思います。100個のデバイスを登録しました。はい、ここにですね、100個のデバイスを登録してあります。製品 ID ですね、プロダクト ID が、今ここはダミーなんですけども、一応ここに入っていると、これでですね、端末のインベントリーをサービス上に作ったという状態になります。ここで一つ目のステップは終了です。その次はですね、先ほど登録した端末に対してじゃあどんな設定配るんだというのをサービス上でまた紐付けていただくという作業になります。そのためにはですね、まず設定ファイル、構成ファイルですね、をアップロードしていただく必要がある。でもう一つは、先ほどのインベントリーを登録した端末とアップロードした構成ファイルを紐付けるという作業になります。これもゼロタッチデプロイメントのサービス上で実施していただく機能になります。では画面に戻りまして、これがですね、先ほど登録した100個のデバイスたちです。で、ここにですね、プロファイルというタブがありますので、ここをクリックしていきます。そうするとプロファイルの登録画面になります。今はプロファイル1個も登録してないので空っぽなんですけども、ここの右上にですね、クリエイトプロファイルというボタンがありますので、ここを押すと、まあ、プロファイル作れるんだということになります。 今のところですね、これまあ作りかけの画面なので、チェックボックスぐらいしかないんですけども、将来的にはですね、ここにプロビジョニングパッケージをアップロードするような、画面もついてくるということになります。なので、端末の構成プラスアプリどんなの配るんだとか、プロビジョニングどうするんだっていう情報がまるっと、デバイスと紐付けて登録することができるようになります。はい、こんなふうにですね、全部の共通というちょっとちっちゃいので見にくいと思いますが、こういうふうにですね、名前をつけて登録すると、これで1個登録されたという状態になっています。こんなふうにですね、全文書共通で1つっていうのもまあありえない話だと思うので、部門ごとにですね、構成を作り分けて登録していただくという作業が、構成プロファイルの作成ということになります。次はですね、デバイス、インベントリに登録したやつと、構成ファイルを紐付けていきたいと思います。もう一度インベントリの画面に戻りまして、対象の、デバイスを選択します。この時に、参考になりそうなのがこれですね、製品番号だけ見てこれ誰に配るんだっていうのも、よくわからない話なので、ここにノートというところにコメントに、どこそこの誰に配るんだっていう情報をあらかじめ入れておくと。でこれを見て、アサインプロファイルというボタンを押すと、じゃあどの構成配りますかっていうふうに聞いてきます。ここでは IT 部門というのを選択して登録します。すると、ここですね、先ほど選択した2つのデバイスに対して IT 部門向けのというプロファイルが登録されたという状態になります。ここまで見ていただいたように、管理者の皆さんがイメージを作ったということはまだ発生しておりません。じゃあユーザーの人どうするんだと、端末一体どうするんだというと、端末はですね、ユーザーの人に直送してもらえばいいと思います。地方の拠点とかで地方へ一括して送るとか、そういうことをしていただいていいと思うんですね。でユーザーの人が端末を初めて箱から取り出して、でサービスにサインインしますと。そうすると、Windows ストア経由で設定が降ってくる、アプリとかも降ってくる。なのでこれゼロイメージを全く作らずに、企業の端末の設定を施された端末が準備できるということになるということになります。以上がゼロタッチデプロイメントのご説明になります。
はい、戸田さんありがとうございました。なので、こういったゼロタッチデプロイメント今後正式版で出てきますので、ぜひウォッチしていただきたいと思います。皆さんがやることはもう2つですね。1つは、デバイス ID を紐付けますと。でその次にプロファイルを割り当てる。この2つだけで展開がこう終わる、終了するので、非常にイメージを作らなくて簡単に展開が進んでくるかなと思います。では2つ目いきましょう。2つ目はセキュリティと管理ですね。これも、モダンセキュリティとして話していきます。やはり今最近標的型攻撃という名前が流行っていまして、多層防御をしなくてはいけない。ただですね、いろんな多層防御をするがゆえにコストが非常に高くなってくるというふうな声をいただくんですね。ちょっと Windows 7のセキュリティ機能を見ていきますと、従来ビットロッカー程度しかなかったんですね。これが結構知られてないんですけれども、 Windows 10から多くのセキュリティ機能を乗ってきてます。これがプロのエディションで使える機能、またさらにエンタープライズエディションにしていただきますと、いろんな標的型攻撃対策のセキュリティ機能が載っているんですね。これそもそもOS 標準で搭載されているんですね。ですので今皆様が何かこのセキュリティ機能を新しく購入してエージェント入れるなんてことはそもそも必要ない可能性が多くあるんですね。ただ皆様の悩みとしては、エディションをじゃあ変更していきたいと、ただその時って OS を入れ替えするのが従来 Windows 7等々のやり方でしたよね。再イメージを作っていただいて、各部署にクリーンインストールしていかなくちゃいけない。こうなるとやはりコストが高くなるので、端末リリースの4年後にエディション変更しようかという話をすると、やはりセキュリティが追いつかなくなってくるんですね。でこれをですね、新しく今回からですね、イメージを作り変えずエディションと切り替え、実は Windows 10から可能になっているんですね。なのでぜひ OS 標準でセキュリティ機能を追加することができます。このライセンス割当てをクラウドから各ユーザーに対して付与することができるので、もちろんイメージはそのまま でいいわけですね。ここもイメージは作り変える必要がありません。ではまた、ここのデモをですね、東条の方からしていきたいと思います。東条さん、またよろしくお願いします。
はい、また登場しました。Azure AD Enterprise Activation という機能をご紹介します。これは何かというと、Windows 10 の最近のエディションバージョンって、Windows 10 のプロからエンタープライズへアップグレードしたいなって思った時に、プロダクト ID を入れるだけでリセットなくアップグレードすることが可能にはなっています。可能にはなっているんですけども、じゃあ社内の端末であればグループポリシーとかで配るってことも、まあ、可能ではあるんですけども、クラウド上に存在するデバイスたちに、リモートで配りたいなって思った時に、じゃあリモートでなんか、スクリプトを走らせるのかとか、そうじゃなくて管理者の人がいちいち端末のところに行って、この ID 入れろって言って回るのかというと、まあ、そういうのも非常に大変なので、この作業をですね、 Azure AD を介してやりましょうというのが Azure AD Enterprise Activation という機能になります。これはですね、 Azure AD でユーザーの管理をするんですが、そのユーザーに対して Windows 10の Enterprise Edition のライセンスを付与してあげる。管理者の方がやることはこれだけです。各端末に何かをするとかそういうことは一切必要がありません。ただライセンスを付与してあげる。で、じゃあこの人たちどうするんだと、ユーザーの人たちはどうするんだっていうと、この Azure AD にサインしたときに、自分のライセンスがエンタープライズエディションだからエンタープライズエディションのライセンスを持ってきて、端末が自動的にエンタープライズエディションになりますというのが Azure AD Enterprise Activation という機能です。これもまだ実装途中でして、 CSP ライセンスであればすでにこれは実装されてはいるんですけども、 VL の場合はですね、夏ぐらいに出てきそうだという話を聞いています。じゃあ実際に画面でですね、どういうことをするんだというのをお見せしたいと思います。Azure AD と言いながら Office 365の管理画面が出てきたんですけれども、まあ、これはあまりびっくりしないでいただきたいというポイントです。Office 365のですね、ライセンス画面ですね、サブスクリプション、誰にどのライセンスを割り当てますかっていう、トグルスイッチあるんですけども、ここにですね、一つ Windows 10 Enterprise E3、 この場合は E3 のライセンスですので E3 と書いてあるんですが、こんなふうにですね、トグルスイッチを一つオンにしていただくだけということになります。じゃあ100人ライセンス割り当てるのにいちいち100人開いてライセンス、ポチポチやるのかというと、そういうわけではなくて、Office 365の管理画面ってパワーシェルに対応してますので、パワーシェルで一括してライセンスを付与するということも可能になります。でユーザーの人はですね、今これプロで動いている端末があります。まあ、よくある端末ですね。でこの人が、Azure AD にサインします。サインすると、まあ、これよくあるサイン画面ですね、くるくる回ってサイン完了しましたと。完了するとここにまあ1行増えるのが、お分かりいただけるかと思うんですが、サブスクリプションという、行が1行追加されまして、クラウド上でサブスクリプションがあなたに付与されましたよと。なのでエディションはエンタープライズになってますよという形になります。これもですね、イメージは全く作る必要がなく、なおかつリセットリブートも起こってないということになります。はい、
はい、ありがとうございました。 Azure AD のエンタープライズアクティベーションを使って、まあ、遠隔からセキュリティ機能をこう追加していく、まあ、ここでもやはりですね、その OS サインインストールしなくていいんですね。今使っている OS をそのまま使っていただくということができます。じゃあ続いて次ですね、クラウドからポリシーを追加したいです。やはり持ち出し端末ですとかクラウド環境になってくるとですね、社外のオンプレ環境でないところでポリシーを追加していきたいですとか、まあ、そういったニーズができてくるんですね。で今日ちょっとご紹介する一つのポリシーはですね、例えばこういったシーン、まあ、工場ですね。工場に入る場合、またデータセンターでもいいんですけれども、何か端末を預けますですとか、端末の中のについているカメラの部分ですよね、 にシールを貼り付けてカメラを使えなくするっていうふうにされている方もいるんじゃないかと思うんですね。まあ、今回これがですね、クラウドからのポリシーを当てることによって工場にいる時だけカメラを規制するっていったことができるんですね。なのでこの端末を持ち込んでまたオフィスに持ち帰るときにカメラが自動的に使えるようになるというポリシーを追加することができます。ですので例えば Windows Hello の生体認証をまた使いたいですとか Skype でテレビ会議するときにカメラを使いたい、こういったのを、まあ、ポリシーをクラウドから配布することで実現することができてくるようになります。じゃあここもですね、東條さんの方にデモをお願いしたいと思います。お願いします。
はい、利用シーンに合わせてですねポリシーを変化させる、自由自在に変化させる方法として、ダイナミックマネジメントという機能が実装されています。これは Windows 10の1703ですね、クリエイターズアップデートで実装された機能になります。一体何だというと、管理者の方はですね、クラウド上にポリシーを作っていただく、でこれを端末に配布する、なんだ変わらないじゃないかと思うかもしれないですけども変わらないです、変わらないんですけども、ポリシーをですねちょっと工夫していただくということになります。先ほどの工場の例ですと、まあ、カメラを禁止したいですよと、まあ、配りたいのはそのポリシーなんですけども、その時にですねトリガーという概念が出てきます。例えばですね工場と、普通 の, あのオフィスのエリアって例えばあの GPS で位置情報が違いますですとかネットワークのゲートウェイが違いますねっていうふうに何らかの差があると思うんですね。この差をポリシーとしてあらかじめ定義することによってこの条件にいるときはカメラ禁止しますよ、この条件にいるときはカメラ許可しますよということを実現するというのがダイナミックマネジメントという機能になります。ではですねこれは実際に画面をお見せしたいと思います。今ですねここに Surface Pro じゃないな Book ですね、重たいのでがあります。この Book をですね、私普段、オフィスで使ってます、使ってるので、まあ、普段の認証には Windows Hello を使いたいですし、まあ、Skype で会議するときにあんまり顔は見せたくないんですけども顔を見せろっていう人もいるのでカメラは使わないといけないです。なんですけども例えばこれを工場へ持っていくとですね、カメラは使っちゃダメよと、機密情報を漏らすからあなたダメよと言われるんですね。でそうするとこのカメラをですね、シールでペチョッと貼ってですね、カメラを潰してしまうということをしないといけないですね。でそうするとじゃあオフィスのエリアに戻った時に、カメラのシール剥がしていいのかっていうと、そういうわけではなくてカメラを潰して工場に持ち込んでいい端末ですよっていうふうに多分皆さん申請されてると思うので、カメラのシールをペロッと剥がすとですね開封済みっていうなんかマークがつけられるっていう悲しいことになるということになるんですね。なのでこれをですねポリシーとして実現しようっていうのがダイナミックマネジメントという機能になります。今ですねこんなふうにカメラ見えていますね。この端末を、じゃあ工場に持ち込みたいと思います。工場に持ち込むので、ここでは工場に持ち込めないので持ち込んだことをイメージしてほしいんですけども、持ち込むとですね、今 LAN ケーブル抜きました。抜いたので、今 Wi-Fi につながってます。私ポリシーはいじってないです。きっと誰も裏でポリシーをいじったということもないと思います。じゃあカメラ起動してみましょう。そうするとですねカメラが使えなくなっているという状況になっています。こんなふうにですね場面に応じてカメラを禁止するということが できます。これプライバシー設定を見ると、ここですね、はい、ちゃんとポリシーで禁止されてるんですよっていうふうに言われていて、なおかつカメラをオンにしようとしてもここ虫眼鏡が邪魔ですが、オフになっていて触れない、ということになりますので、工場に持っていた時には、カメラが有効になるのは絶対にないですよっていうのが保証されるということになります。なので、この端末をですね、またオフィスに持ち帰ると、普通にカメラが使えるように なるんですね。この時に Wi-Fi をオフにするっていうのがコツなんですけども、よいしょ、はい、なんか一瞬あれって思いましたけど、ちゃんとカメラは有効になってます。はい、セキュリティをですね、ある場面上げようとすると、大体皆さんそのセキュリティを一番上げたところにベースラインを合わせようとして、普段使いのところってベースラインまで全然達してないんだけども、不便を強いられるっていう場面非常に多いかと思うんですけども、こんなふうにしていただくとですね、必要な時に必要に応じてポリシーを高める、普段は、適切なポリシーで動いていて、便利に使えるっていうのが、ちゃんと実現できるようになります。はい、ポリシーとしてですね、トリガーにセットできるのは場所と時間とネットワークですね。場所っていうのは GPS です。なのでまあパソコンだとちょっとあれな感じもしますけども、あと時間とネットワークっていうのが、書けます。なので例えばこんな使い方あるかなと思います。ネットワークの禁止ポリシーっていうのを、定時退社日の定時後にセットしておくなんてことをすると、定時退社日の6時とかになるとネットワーク使えなくなるので、もう皆さん帰らざるを得ないと、ワークライフバランスこれで完璧みたいな、ポリシーも定義することができるようになります。はい、
はい、ありがとうございます。なので利用シーンに合わせてポリシーを柔軟に変化するこのダイナミックマネジメントというのをご紹介させていただきました。やはりポリシーがですね、今後 TPO に合わせてこう柔軟にポリシーを変えていくなんてことが今現状できるようになってきているんですね。なので持ち出した時ですとか海外の部分、そういった部分でこう時間軸ですとかトリガーを使ってポリシーを割り当てていただければと思います。次3つ目のアップデートに入っていきます。ここはまあモダンアップデートですね。今皆様が Windows 10を展開されていて、その Windows 10のバージョンを管理したい、可視化したいといったときはですね、やはりオンプレを立てて SCM などを使っていただく必要があるんですね。ただ今回このクラウドを使っていただくことによって、このオンプレなしで端末状態を管理することができるようになります。例えば Windows 10の1703、1607、こういった多分バージョンって今後混在していくはずなんですね。そういったバージョンをですね、私たちもログ上げてクラウドに保存しますと、そのログを皆様、IT の皆様はダッシュボードを経由して見ることができるんですね。ですので、まあ、そういった社内の Windows のバージョンがどういうふうになっているのかなどが可視化することができるんですね。じゃあこちらもご紹介していただきたいと思います。東條さんお願いします。
はい、何度も登場しております。Windows 10のバージョン管理ということで、アップデートコンプライアンスをご紹介します。これはですね、一つ前のコマのワースのコマで、Windows Analytics の説明がありましたけども、更新状態が可視化できるというふうに思っていただくといいかなと思います。更新状態をどうやって可視化するかっていうことなんですけども、じゃあなぜそもそも可視化しないといけないかっていうのが、このスライドになっています。全くこれ無法地帯な場合ですね、Windows アップデートから、個々にアップデート、ダウンロードしますよ。そうすると一つ前のコマにありましたように回線がパンクするかもしれない、アップデートしてくれないやつがいるかもしれない、アップデートしてくれない人ですね、人がいるかもしれない、いろんな状況が起こり得ます。なので管理者の人としては、ちゃんとアップデートするっていうことをコントロールしたい、コントロールしたくて、なおかつどの端末にどのタイミングで当てるかっていうのをコントロールしたい、このコマはですねクラウドベースに話をしていますので、クラウドベースのコントロールで言いますと、インチューンを使ってスケジュール設定をポリシーとして配るというのが一つの回になります。これが Windows アップデート for ビジネスの正体だということになります。この絵なんですけども、右側空いてますが、一つ問題がありまして、管理者の人って、設定するしかできないんですよね。端末が実際どういう状態かっていうのが見えてない、これが非常に大問題ということになります。じゃあこれを解決するのが、テレメトリーデータを使うサービスですね。テレメトリーデータっていうと、マイクロソフトのやつらなんか情報盗みやがってっていう かもしれないですけども、最近のですね、工場とかの予防安全っていろんな装置にいろんなセンサーをつけて情報を収集して、その情報を分析して、そろそろ壊れますよ、メンテナンス必要ですよっていうのをアラートとしてあげるっていうサービスをしてるんですけども、それと同じことを Windows でやろうとしてるんだというふうに理解していただくといいと思います。Windows 端末はですね、センサーですね、いろんな情報のセンサーだというふうに思っていただいていいと思います。マイクロソフトってですね、すごく不器用な会社でして、データをみんなから集めてもですね、それをうまく活用するっていうことがあまり得意ではない会社なんですよね。これがG のつく会社とかですと、それを商売に生かそうっていうふうになるんですけども、マイクロソフトはあんまりそういうことができない、愚直にデータを活用することしかできない、という会社です。で、テレメトリーのデータを集めました。集めたので可視化したいと思います。その可視化をするサービスが、アップデートコンプライアンスというサービスになります。で、このアップデートコンプライアンスのサービスを、管理者の人が見て、でそれをまた、スケジュール設定などに生かすことができますし、自分の社内のデバイスたちが、ちゃんと更新に当たってるのかな、ワナクリプトに侵されそうな人いないかなっていうのが見えるようになっているというのが、アップデートコンプライアンスの、いい機能ということになります。ではこれもですね、画面を見ながらご紹介したいと思います。はい、テレメトリーを使って集めた情報を見せるサービスとして、マイクロソフトオペレーションズマネジメントスイート、ちょっと長いですが OMS というサービスですね、クラウド上のサービスで、データを使って見せるということをします。で、ここにですね、アップデートコンプライアンスというタイルがありまして、括弧プレビューとあるんですが、まあ、プレビューのものです。はい、でこれを選択すると、いくつかの、これブレードっていうんですけども、この縦の四角を、いくつかのブレードに分かれています。一番左のブレードは、現在の、テレメトリーサービスで集めた皆さんの組織の、自分とこの組織の、状態が見えます。左の13っていうのがデバイスの総数、今13個しか入ってないですけども13個入ってますよ。その右の2っていうのは、なんかありそうですよ、このデバイスっていうのが見えてる、これがまあ概要の、ブレードということになります。でこれをですね、さらに右の方に行きますと、Windows 10 Quality Updates と書いてあります。まあ、英語であるのがプレビュー感満載なんですけども、これはですね、QU ですね、毎月の累積更新がちゃんと当たってますかっていうのが、ダッシュボードとして見えるという状態になっています。現在ですね、この品質更新の適用状態なんですけども、よいしょ、このドーナツで見えるようになっています。このグリーンなのが最新の端末、イエローなのが最新じゃない端末になります。このうち2つが最新じゃないですよっていうのが、ビジュアルに見えてるという状態になります。ですね、ここまあ 2件というのがあったので、じゃあ2件って一体何なんだというのをちょっと掘り下げてみたいと思います。掘り下げるとですね、クエリー画面ですね、OMS のクエリー画面に行きます。ここにこう展開ステータスの更新というふうに書いてまして、この右下ですね、詳細のステータスっていうのがあります。これがですね、実際に何が起こってるんだという情報になります。上の2つですね、1つ目がスケジュールドインネクスト、14日、昨日見たときは21日だったんですけども14日になってます。これはですね、次の14日以内に更新当たりますよ、だから大丈夫ですよっていうふうに理解していただいていいと思います。2つ目のリブートリクイアード、更新は当たったんだけどもリブート待ちですよ、リブートしたら最新になるんだけどねっていう状態です。なので、おそらくですね、この組織の場合はちゃんと更新が当たってるというふうに認識していただいていいかなという状態ですね。はい、 次にですね、よいしょ、3つ目のタイルですね、ブレードに行きたいと思います。これは、Windows 10 Feature Updates と書いてあります。機能更新ですね、クリエイターズアップデートとか、アニバーサリーアップデートとかっていうアップデートの適用状態が見える、ブレードになっています。はい、現在は2台の端末がグリーン最新ですよ、11台はちょっと古いですよっていうのが見えています。実際にどのバージョンが入っているかっていうのはここに見えていますし、あとですね、この部分ですね、ここにですねタイルブレードが3つ分かれてまして、一番上がですね CB の端末の展開状態ですね、真ん中が CBB の展開の状態で、一番下が LTSB の展開状態っていうふうにですね、サービスブランチごとに状態が把握できるようになっています。これがですね、無償サービスで展開されておりまして、これ別に Windows アップデート4ビジネスだけじゃなくて、WSAS でも SCCM のクライアントの端末でもここに参加することができますので、いろんなアップデートの仕方はあるんだけども、全部を統括してサービス上で無料で可視化することができるというサービスになります。はい、アップデートコンプライアンスなんですけども、これで何をするかというと、アップデートのスケジュール設定に活かしてほしい、これはですね今やっていただいてるんじゃないかなと思うんですけども、どの端末にいつ配るんだっていうのを、適切に、設定するためにアップデートの状況確認ですね、今どういう状態なんですかっていうのは、今まで全く可視化できなかったんですけども、WSAS の端末なんかでも、これがですね、アップデートコンプライアンスを使うと、状態が把握できるようになりますので、スケジュール設定に活かしていただくことができるというサービスになっています。
はい、ありがとうございます。このアップデートコンプライアンス、グループポリシーで設定できて追加エージェント必要ないですので、あと無償なので、ぜひ無償で使っていただきたいと思います。なのでこの機能を使うことによってバージョンの見える化をしていただきたいと思います。本日ですね、3つのシナリオでした。展開、セキュリティ管理、そして最後にアップデート、この3つを話してきたんですけれども、まだ今日これで終わりじゃないんですね。今日話した内容、やはりですね、全て Windows 10の話をしているんですね。で、 Windows 10になればなるほどワースモデルでいろんな機能がこう出てくるのは確かなんですけれども、やはり今皆様の環境で Windows 多分7がメインだと思うんですね。で、この7に対して Windows 10にする、ここの作業がやはり一番大きいコストになってきていると思うんですよ。で、その内容として一番問題点はやはりアプリ検証の時間がないっていうふうに声をよくいただきます。もう少しブレイクして考えていきますと、まず一つ目がですね、アプリ、社内で動いているアプリを把握しきれていないと。なので社内でユーザーがいろんなアプリケーションを入れるし、各事業部で拠点も分かれているので、それをまず把握するところからこう始まるんだよって話をよくいただくんですね。で、二つ目がこれですね、全てそもそもやはり検証している時間がないんだと、こういった話をよくいただくんですね。で、これもですね、ぜひクラウドを使っていただいて、可視化していただきたいと思います。Windows 7、8.1、Windows 10など社内の端末のアプリ情報、あとはドライバー情報とかをですね、クラウドに上げることによって管理者の方が同じようにダッシュボードを見ていく、こういったことによってマイクロソフトからそのアプリの検証を効率化するようなツールが出てきています。例えば、このアプリケーションは互換性担保されているんじゃないですかですとか、ドライバーこういった危ないインシデントがありそうですよとかっていうのをですね、全部社内のログをこう見つけて可視化するなんてことができるようになっていきます。ぜひこれもですね、デモをして見せていきたいと思います。じゃあ東条さん、ここお願いします。
はい、時間的にも最後のデモでございます。Windows への移行をスムーズに可視化するサービスとして、アップグレードレディネスというサービスをご紹介します。先ほどのアップデートコンプライアンスとちょっと、言い間違いそうで、私はよく言い間違えるんですが、このサービスになります。アプリの検証フェーズって、皆さんよくご存知だと思うんですけど、まずアプリを棚卸ししましょうと、社内で使っているアプリって何がありますかっていうのをまずリスト化してくださいと。で、 その次にですね、リスト化したものに対して優先度つけてくださいと、優先度の高いものから、検証をしてくださいねと。じゃあ実際に検証作業が始まったら、検証と、あと何か問題があったら回収作業はありますねと。で、検証や回収が終わるに従って、端末ですね、どの端末に、配れるかっていう状態が、どんどんステータスが変化していくと思います。この状態を判定するここまでの、ものを、アップグレードレディネスがサポートいたします、お手伝いいたしますという無償サービスになります。ではですね、これも画面を見せながらご紹介したいと思います。ブラウザーが消えているのでちょっと私焦っております。はい、このアップグレードレディネスに関しても、OMS ですねのサービスの一部になります。テレメトリーサービスのデータベース上に、各クライアントのテレメトリー情報を集めてそれを可視化するサービスになります。ここからですね、ダッシュボードに行きます。はい、これいくつかのブレードにこれもまた分かれてまして、これはですね、うちの社内の、とあるサイトのものになっています。一番左にですね、コンピューターの総数 7K と書いてます。7000台あるんだということですね。ちょっと拡大しながらお見せします。はい、7000台あるんだよと。じゃあアプリの総数いくつあるんだというと、ここに 33K と書いてあります。3万3000のアプリがあるんだと。この3万3000のアプリを、皆さんが各担当者にヒアリングして集めて回って全部リスト化しようとすると、それだけで何年もかかると思うんですけども、アップグレードレディネスを使うと、自動的に集めておきましたという状態になります。アプリのリストはすでにできている、棚卸しはすでに済んでいるという状態になっています。はい、なのでじゃあ次のステップへ行きましょう。次のステップはですね、優先度をつけるというフェーズですね。優先度をつけるときに、アプリを実際にですね、リストをこう開いて Excel とかでこう、ポップアップして、これはこうでこれはこうでってよくやったりするんですけども、このサービスも、ウェブ上で、持っています。はい、ここにですね、リストありますね。ここで、ユーザーのリスト、こんなふうにですね、ここにアプリ名が見えているんですけども、よいしょ。はい、こんなふうにですね、アプリの一覧がすでにある。これはですね、レビューがまだのやつのステータスを、絞り込んでいますので、ちょっとリストはちょっと少なめですけども、こんなふうにですね、アプリ、どのアプリですか、あとメーカーはどこですかっていうのがですね、見えている状態になります。はい、で皆さんにやっていただきたいのは、このアプリをじゃあどういう優先度だっていうのを、セットしていただくということになります。よいしょ。アップルソフトウェアアップデート、インチューンが入れるやつかな。これ多分業務に必要ないと思うので、こういうやつはですね、イグノアとか無視するみたいな風にしてやっていただくとか、あと社長がインチューン使いたいんだよって言ったら、これをですね、迷いなくビジネスクリティカルにするとかですね、そういう風にサラリーマン的な判断も踏まえつつ、的確な優先順位付けをしていただきたいというのが2つ目のフェーズになっています。はい、この作業をですね、お助けするために、ここの左側にクエリーを動的に作成する、この上にですねあるのが実際のクエリーなんですけども、これ手打ちしてもいいんですけども、手打ちすると結構大変なので、クエリーをですねクリックだけで作れるようにしてあります。例えばマイクロソフトコーポレーションがベンダーのソフトだけピックアップしますよみたいな風にすると、こんな風にですね、クリックしただけでマイクロソフトコーポレーションのソフトがピックアップされる。 というふうに、クエリを書いていただく必要はなくて、自分の、好きなものをこうピックアップして、優先度をつけることができます。きっとマイクロソフトのソフトなので、ミッションクリティカルに違いないんですけども、こんなふうにですね、優先度をチェック入れていただくというのが、皆さんの作業になります。はい、次はですね、ステップ2ですね、問題点を解決するとあります。ただし、アップグレードレディネスは問題点は解決してくれないんですけども、すでにですね、いろんなアプリの情報を持ってまして、テレメトリーデータってですね、世の中の5億台のデバイスが Windows 10で動いてますので、その Windows 10で動いているデバイスたちが、どんなアプリがあって、どんなアプリで問題があってっていう情報を全部テレメトリーに上げてます。そのテレメトリーデータを活用して、このアプリはどうやら危ないっぽいぞとか、このドライバーはどうやら危ないっぽいぞっていうのが見えるようになっています。はい、これがですね、あらかじめリスト化されたものになっています。ちょっとじゃあどんなアプリがあるのか見てみたいと思います。よいしょ。早速出てきたのが、ビジュアルスタジオ2013ですね。まあ2017に乗り換えてほしいところなんですけども、ここで注目すべきはですね、このイシューっていうところですね。イシュー、アプリケーションはアップグレード中に消されますと。なので、ガイダンスは、消されるので、アップグレード後に再インストールしてねと。再インストールしたらちゃんと動くんだよっていうふうに書いてあります。っていうふうにですね、いろんなアプリの問題点がすでにデータベース上に集約されていて、これを参照することができるようになっています。なのでここで言うとですね、Ready for Windows Adapted と書いてあります。これはあの Ready for Windows というアプリの互換性を見るサイトなんですけども、これもテレメトリーデータに従ってどれぐらいのデバイスで動いているんだよっていうのが見えるようになっています。この Adapted っていうのは1万台かな、1万台ですでに稼働実績がある、ソフトですね、1万人の人柱がいるみたいな感じなんですけどもなのできっとですね、Windows 10でもちゃんと動くだろうというのが、判断できると思うんですね。我々が、改めて検証しなくても、世の中のすでに1万人の先駆者たちが評価してくれているので、これはもう全然、アップグレード可能ですよね。ということでステータスを、Ready to Upgrade というふうにしてあるというものになります。というふうにですね、よいしょ、アプリの、互換性がすでにピックアップされていて、評価もすでにされている。なので、自分たちがですね、評価すべきなやつからはちょっとリストから落として良さそうだということで、ここでですね、アクションニーディとじゃなくてフィックスアベイラブルみたいにステータスを下げる、ということをやっていただく。ドライバーに関しても一緒ですね、同じことをやっていただく。でそうすると、ここのブレードですね、ここで、アプリの優先度というのが自動的に算出されています。一番最初に優先度をつけた優先度と、あとインストールベースの数とかですね、いろんな情報を総合して、あなたの組織ではこの順番でアプリの検証をしていったらいいですよっていうリストがですね、ピックアップされています。はい、こんなふうにですね、2位は Java 8だったり、これをどんどん下がっていくと、ノートパッドプラプラみたいな、メモ帳じゃちょっと不満なのかなと思ったりもするんですけども、こんなふうにですね、アプリの検証をする、リストですね、順位が出てきますので、この順番に皆さんは、検証を進めていっていただくといいということになります。はい、でアプリの検証を進めましたと。そうすると次は展開判定になります。先ほどの炭ですよ、このアプリ炭ですよっていうのをどんどんつけていくと、ここですね、よいしょ、レディートゥアップグレードと書いてあります。これがアップグレードしても OK な端末ですよ、レディですよっていう端末が ここにピックアップされていますので、この端末に対して Windows 10のフィーチャーアップグレードを当てていただくと、ちゃんとアプリの互換性検証も済んでるし、問題もないし、アップグレードできますよっていうのが端末としてピックアップされるというツールになっております。はい、以上アップグレードレディネスをご紹介いたしました。
ありがとうございます。ですので皆さん Windows 10の移行をですねスムーズに可視化するときにまずアプリケーションをぜひ見える化していただきたいと思います。その際に、まあ、Ready for Windows と一致しているもの互換性のあるアプリはぜひ検証する濃淡を低くしていただくことができるかなと思います。以上ですね、ぜひモダン IT を進めていただく際の3つの軸をご紹介しました。モダンデプロイメント、2つ目がモダンセキュリティ、そして最後がモダンアップデート。この3つをですね、ぜひモダン IT の軸としてぜひ構築していただきたいと思います。で、本日のですね、テクニカルな情報まとめと本日の資料をですね、こちらの QR コードにまとめしていますので、ぜひ何か QR コードを写真でも撮っていただいて情報を入手していただければなと思います。あと別の資料で Windows Analytics のデプロイメントの資料もここの中に格納してますので、ぜひご覧になっていただければと思います。またこの後ですね、Ask the Speaker もご用意してますので、そちらの方でこの URL 見れなかったんだけどという方はまたそこでお伝えしますので、ぜひご質問いただければと思います。あとオンプレの質問ももちろんいただければと思います、はい、ですね、では、最後にですね、やはり Windows 10を使ってモダン IT を実現していただきまして、最高のセキュリティと最高のワークスタイルを、一緒に実現できればなと思います。本日は50分間どうもありがとうございました。